Approach. Hoy. Set.
ラグビーもしないで東大に行かれて官僚になられたらたまらねえ。国立高校元監督渡部博史。
藤島大の楕円球に見る夢。
こんにちは、スポーツライターの藤島大です。第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今夜のゲスト、かつて、私もコーチをしたことがある学校ですけれども、東京都立国立高校のフッカーラグビー部員で、現在はミュージシャン、床の間のギタリスト、そしてアートディレクターとして、気鋭の存在といいますかね、私のこう本の表紙もデザインをしてくれる、絵も描いてくれる、一緒に活躍をしている石橋幸太郎さんです。この後お迎えします。お楽しみに。来年1月に開幕を予定している、トップリーグ、ちょっと待ち遠しい気もするし、たまには心配にもなるし、いろいろなこう思いが交錯しますけれども、とにかく世界の実力者が続々とそのトップリーグに加わるということが発表されています。主な名前で言えば、ニュージーランド代表、あの才能の、塊のようなボーデン・バレット、10番15番、両方こなしますね。サントリーサンゴリアスに入団します。南アフリカ代表スプリングボックスの、世界一、ワールドカップを制覇した一員、日本との試合でもね、こうちょっと憎らしいようなスピードでトライを奪いましたけれども、マカドレ・マピンピ、NTT ドコモレッドハリケーンズに加わります。それからスコットランド代表のキャプテン、グレイグ・レイドロー、スクラムハーフ、この人は日本でも人気がありますね。こういかにもスコットランドっていう感じの選手、こう思慮深くて、なんていうか落ち着きがあって、それでいてこう内なる闘志を秘めていて、ベテランですけれども、 NTT コム、 NTT コミュニケーションズシャイニングアークスの一員になることが発表されています。グレイグ・レイドロー、オンライン会見を行いました。この番組からも、レイドローにオンライン上で一つ聞いてみました。対戦したい相手をお聞きください。
It's, in the Japanese league now there's some world class players andin different teams, but I think maybe I'm looking forward to playing with a few players at NTT rather than playing against other players. So I think maybe Amenaki Mafi is obviously a big player in the World Cup. Christian Leleofano as well. Looking forward to
play. トップリーグにはワールドクラスの選手がたくさん揃っているので、とてもそういった選手と対戦をできるのは楽しみにしているのですが、まずは誰と対戦をしたいか。というよりもまずはチームメイトのどういった選手と一緒に戦うことができるかっていうところにフォーカスをしたいと思っています。なのでワールドカップでも功績を収めたアマナキマフィや、ワールドクラスの選手クリスチャン・リアリーファノなどと一緒にプレーをできることを楽しみにしております。
まず日本代表のナンバー8、アマナキ・レレイ・マフィ、それからオーストラリア代表の、スタンドオフクリスチャン・リアリーファノ、同じチームで一緒に戦えることが楽しみだと。関東大学リーグ対抗戦、それからリーグ戦、これも気になるところですけれども、これは関係者の意見総合しますと10月に開幕という方向で調整されています。1ヶ月ぐらい遅いスタートですかね、例年より。伝統の総面戦は12月の第1日曜の開催を維持したいという方針です。
藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃない、
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
スポーツライターの藤島大です。インストバンド床の間のギタリスト、そしてグラフィックデザイナー、アートディレクター、絵を描くギタリスト、石橋幸太郎さんにお越しいただきました。国立高校フッカー 多摩美術大学フッカーおよびフランカー、正直にフッカーをやってるとこが偉い。大体ね、こう高校でフロントローのやつは大学に進むとその経歴を隠して第三列に移りたがるっていう傾向があるんですけど、フッカーを貫いたとこが偉い。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ本当にストックフレーズっていうか、棚に置きっぱなしの言葉みたいに、こうお忙しい方ですって言うんだけど、多分本当に忙しい人で、なぜかというと2つの顔を持ってるからですね。つまりアートディレクターとミュージシャンだから本当に忙しいはずなんですけども、今日来てくれました。でちなみに石橋幸太郎さん、私がいつもこう本を出すと表紙を書いてくれるっていうんですかね、こうデザインをしてくれて本当にありがたい人です。あの本当に表紙がいいねってよく言ってもらえて私は嬉しいです。人類のためだっていう本のこうラインアウトのボールが鳩だっていうのをね、いろんな人に言われましたね。ハトなんだよって。
ありがとうございます。
知ってたって、いや私の本ですから知ってますよって。そういうこともありました。経歴は私の方から。石橋幸太郎さん、1983年東京都生まれです。国立高校多摩美術大学ラグビー部。まあ、会社員として広告制作会社でアートディレクターとして活躍しているということです。で、そちらの方の受賞歴があります。毎日広告デザイン賞、交通広告グランプリ優秀賞、日経広告部門賞、数多くのそういう、まあ、ウィニングアワード賞に輝いています。そして、インストゥルメンタルバンド。私、あの、インストバンドっていうのはね、コンビニって嫌いなんですよね。コンビニエンスストアって言いたい性分なんですけど、先ほど本人に聞いたところ、インストバンドっていうのが一つのもう今や、もう言葉なんだと。それでは仕方がないと。インストバンド、トコノバのメンバーとして作曲、それからギターを担当しています。最新アルバム、ビスタ。いいですよ、これ。発売中です。で、まず出会いなんですけれども、
はい、
私が都立国立高校で、まあ、7年間コーチをして、そのうち5年間、フルタイム無給コーチという、まあ、素晴らしい人生の、本当に最高の思い出であり、まあ今も生きてる時間ですね、それ。で、石橋さんは私がもうコーチ、そこから早稲田大学のコーチにも移って、その後に入部してくる、高校時代直接触れ合ったことはないんですけれども、何年前でしたかね、あれ、国立高校のあるパーティー、監督のこう、就任何十周年みたいな、パーティーがあって。
8年ぐらい前。
8年前ですかね。そこで、私もそこに参加したら、ある人にこう紹介されて、前も話しましたけど、この番組で一度、ポスター、その監督のポスターがものすごくこう、まあ似てるし雰囲気を捉えていて、あれやっぱり僕はいつも思うんですけど、ああいう、あれはイラストって言っていいのかわかりませんけれども、まず似てないとダメなんですね。あの似てないと、あの字を間違えるライターと一緒で、あの、まず似てるっていうのが絶対なんですけど、似てるだけでもダメなんですね。その人だっていうこう、奥深いこう思想がそこに現れてないと。思想が現れてるんでね、思想ってあの死ぬ顔じゃないですよ。あの思想的な思想。あ、でこの人は才能があると思って多分 OB が書いたって聞いたんで会いたいなと思ったら、たまたまこう紹介されて話をして、そしたらその時私その後ちょっと見てたら、なんか電話を取ってすごい嬉しそうなちっちゃいガッツポーズをして、なんかその時になんかデビューっていうか、なんか決まったみたいなことを話してた気がする。なんか CD の発売か、
そうですね、時期的にもそうです。
記憶が屈折してる可能性ありますけど、なんかそんなこ、なんか今その連絡が来たみたいなことを話してたような気がする。
いやでも そうかもしれないですね。その時ですね、時期的には、
まあ、後にビッグになる人の最初の瞬間を見たということで、はい、ちょっとした自慢ですで、まあそれで知り合ったんです。だから直接私はコーチをしたわけじゃないんです。でもこれ不思議で、私は教員でもないし外部のコーチだったけど、で自分が教えてなくてもその高校のクラブの後輩というか、まあそこで活動してた人っていうのはなんかこう、つながってる感じがするということです。で、今から質問します。
はい。
まず中学時代運動は何してた？
中学時代ですね、あの、僕の世代的にあの、スラムダンクが大流行りした時代でして、漏れなくバスケットボール部に入部しましたね。はい
はい、で、バスケットやってた？
バスケットボールやってました。
で、まあ、国立高校に入学が決まって、
はい。
まあ、ラグビー部に入る必然性はないわけですよね。必然性というか。
そうですね。
どのように入ったんですか？
結構その中学のバスケットボール部が割とその内向的というか、割とそのストイックな部活だったんですけれども、ラグビー部のその先輩方がですね、非常に明るくて、ワイワイ楽しそうにやってたっていうのを見て、あ、ちょっといいかなと思ったのと、あとはあの、これラグビー部入部の常套手段だと思うんですけども、廊下でボールを パスされてですね、突然それでこうあのキャッチをするじゃないですか、キャッチをしたらもう褒め殺しされるんですよね。
ピータチ高校伝統のね、
センスあるねっていうことでもうおだてられて俺はセンスがあるのかもしれないと思って
思っちゃったんだ
そのまんま
思っちゃうやつが入るわけですから、ね、僕が行った時はね足元に転がすって言ってましたね。
あ、本当ですか。
足元に転がしたらかがんでさって拾うから足の開き方が普通じゃないとか言ってなんかそれとあのクリッタチ国は私服の学校なんだけど、はい、私服にヘッドキャップをかぶって歩いてるのがすごい新鮮で入ったってやついてましたね先輩たちがあれはなんだと思って
そういう人が集まるんですよね
でも入ってしまったで、まあ、クリッタチ国は私がやった時も本当に私がやった時花園を目指してたんですね。つまり、はい、まあ、いわゆる世間でいう進学校なんだけれどもそんなこと関係ないとラグビーで花園に行くんだって私なんかもう早稲田と同じ練習して早稲田大学と、はい、まあそういうのはまれ面々とこう残っていてたはずなんですよね。でその楽じゃなかったはずなんですよね。どうですか入ってみたら
全く楽じゃなかったですねあのちょうど僕が現役の時もそれこそ藤島大さんがコーチされてた OB の方が、うん、あのそのまま僕らのコーチになって、
ああ香川光太郎、
香川光太郎、ああその名前が一緒なんですけど、
本物ですね。本物が言ってました、ね。
はい、あのそうですね。ネジが外れてる
香川光太郎を語るとこの番組が3回ぐらい必要になる
ああ。そうですね。なので本当に最初の1ヶ月間はあのお客様期間で、はい、あの楽しいタッチフットとかいっぱいやってたんですけど、いつの間にかこのねのヘッドスピードっていう練習があるんですけど、あれこれ止まんないぞっていう。
あのコーチがね、まあ、分かりやすく言うとハーフウェイラインぐらいからボールを蹴って。
ああそうです。
まあ、それを取って3人か4人で取ってボールを回して走っていくというそれが相手をつけないんですけどね、その分快適に延々と苦しく走れるっていう、
そうですね、その間にか1時間ぐらい走り回ってるなっていうような、
あの練習がね現代ラグビーでは否定されてるけど実はいいんですね。
ああそうなんですか。
まあ、トップリーグまで行ったらちょっといらない練習かもしれないけれども、
はい、
国立高校で3年生走れる1年生バスケット部上がりの石橋幸太郎入部、
はい、
で一緒にチームを組んで相手がいないとこを延々と走る、
はい、
とこれ邪魔するものがないってことは強いやつはずっと強いわけで、
そうですね、
入ってばっかりやつはずっとこう追いつかないわけですね、はい、でも追いつかなかったら怒られたりこうまあ励まされたりするから追いつこうと思うと、その時の自分のリミットを超えるわけですよね、うん、そうすると1ヶ月ぐらいするとねぐんとたくましくなっちゃう、
はい、意外となんとかなるもんだなっていう、
そういう構造で、はい、で今度3年になったらブイブイ言わせて走ってるって、
そうです
、はい、で、まあ、ラグビーまずポジションを最初決めるじゃないですか、
はい、
なぜ今思うとねフッカーに見えない体で、
そうですね、あの最初はあのバスケットボール経験者ということで、はい、あのセンターに立候補して押されたんですけれども、はい、あの足が速くないパスも大して上手くないっていうところで、あのどんどんクビになりまして、
ね、どんどん前に
どんどん前に行きました、はい、で最終的にはフッカーに落ち着いたっていう、
でやっぱりフロントローはきついじゃないですかスクラム組んでも、
そうですね、
耳はこう潰れるし、
そうですね、
耳なんとか溜まってます、
あ耳はあの死守しました
よかった、
そうです、ね、試合を見に来た当時の彼女があの、うん、当時30分ハーフだったのかな、あの通して見た後に、本当に出てたのって言われました全く目立ってなかったですね
名言ですよそれもういろんな意味でその人いい人じゃないか
そうですね、ある意味ちゃんと見てたんでしょうね
で、まあ、あのそうやって入って、でこうラグビーってどう思いました、ラグビーってスポーツを素直に
個人的にですけど、すごいバスケットボール性に合ってるなとはすごく思って、うん、ラグビーの方があの自分を表現できるっていうのは、うん、まあ、あのその渡部監督にもお前自分をグラウンドで表現しろってもう口酸っぱく言われてたんですけど、うんうん、あ自分はこっちの方が表現できるなっていうのはすごく、うんうん、思いましたね。特にフッカーっていうポジションが高校3年ぐらいから面白くなってきて、
はいはい、
まあ、スクラムとラインアウトっていうその席もありますけれども、うん、そこ以外は割と自由な
あ鋭い
ポジションだったので、あのカバーディフェンス走るのも好きなコース行っていいしとか。
でもそこに気づくのはやっぱりちょっとアートですね、やっぱね。
そうですか。
いや意外と気づかないですよね。やっぱきついまあ、と思ってし、スクラムの負担を過剰に考えて、
はい、
一緒にルーティンな仕事だって思いがちなんだけど、そうラインアウトスローイングがあるし、
はい、
あれまあプレッシャーかかるじゃないですか。
そうですね、はい、
だけど実はフロントローって自由なんですよね、自由だ、はい、これあの名将大西哲之助がいつも言ってましたよ。
ああ
フロントローが一番トライできるんじゃほうって言ってね。
ああそれは
本当のこと言うとあの人はほうがつくんですけどね要するにペッと顔上げたら自分の勘で あいつだったらここまで抜けるってとこに走っていいんだ。
そうなんです。
フランカーとかロックはコースがあるんだ。やっぱそれが面白いと思った。
面白いと思いましたね。はい、自分の何でしょう、嗅覚に従ってというか、まあそれが表現っていうところにつながると思うんですけど、はい、うん、高校3年ぐらいから急にトライ取れる回数とかビュッて抜ける回数が多くなったりとかして、はいはい、面白いなって思ってましたね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどなるほど。渡部監督、私もよく知ってる人で、顔はね、あの国立高校の校門をよく通り抜けられるなっていう、まあ、まあ、守衛さんがいない学校だから、ね、
そうですね、
あのちょっとアンダーグラウンドの人みたいな感じ
で、堅気の人ではないです
しかも愛車がベンツで、ね、あのこうあれ天然らしいんですけど、こうパンチパーマ風の剛毛で、色のついた眼鏡かけてがっちりした体格でね、はい、ところがやっぱりライブハウスの経営者なんで、今思ったんですけど、自分を表現しろって言われた、
そうなんです、
いつもそう言ってたって、これいい言葉ですね、やっぱり、
うん、そうなんですよ、
うん、
やっぱその後あの音楽にやっぱり興味が出てくる時も、うん、その渡部監督のライブハウスには当時行かなかったんですけども、うん、その監督がその音楽を生業にしてるっていうのは、うん、すごくやっぱ強烈に残ってましたね。
はいはいはい、
あ、ここは両立しても大丈夫なだというか、
うんうん、ライブハウスマンダラの経営者なんですけどね、
はい、
マンダラって本当に日本の音楽市場のね、うん、まあ、浅川真希、三上寛、玉はあそこから世に出たんですね。あのイカ天に勝ち抜いてる時、マンダラでライブ終わったと言ってたんですね、 TBS に。
あ、そう
そうそう。でマンダラ2が開店する時に彼らが演奏したんだけど、その時だったと思うんだけど、チクとシアキとトイレを譲り合ったのが最初の出会いで出会いってそれ会話したことないんですけど、その後電車とかね、あの商店街の魚屋とかで何回も会うんですよ、人生で。あの人まあ、あの人が変な顔し格好してるから分かるのかな、なんかあると私は思ってるんですけどいや、まあ、そういうライブハウスを経営してる人は一方でラグビーの監督をして、でやっぱりそこにこうアートの血が流れて、でまあ先にラグビー聞きますけど、こう印象に残ってる試合とか、こう何かこう思い出ってありますか、国立高校ラグビー部時代。
そうですね、うん、あのたくさんありますけれども、今言われてパッと思い出したのが、どこだったかな、隅田工業だったから、これ名前出していいのかな、
いいんじゃないですか。
そうですね、あの1年生の時に、まあ、3年生が抜けて、うん、主力がもう1年生で13人1年生だった、うん、僕が1年生の時だったんですけど、うん、その時にまあコテンパンにやられたチームに1年後その猛練習のおかげで、あの勝つことができたっていう、
つまり同じメンバーで同じ相手で
1年
だったらスコアが逆転というか、まあ、
はい、結構思い出深い。
これはでもスポーツは本当に醍醐味ですよね。
そうですね。
私もコーチの時、こう負けた相手ともう一回試合するのはすごい大事だと思って、できるだけそれを組むように、
はい、
現実にね、どこで負けたんだっていうのを自分たちで分析して、
そう
ですね、こことここだってここを練習したら勝てるようになるってこうやっていくと、はい、勝てるようになっていくと、うん、あ、なるほど。
あれは本当に嬉しかったです、
ね、いいですね、隅田工業対国立ってなんかいいですね、
はい、
こう東西のカラーの違う学校がこうぶつかってしのぎを削ってると、それは非常に具体的な思い出です。あと仲間はやっぱりこうできるでしょ、今に至る。
そうですね、もう本当に陳腐な表現かもしれないですけど、もう一生の友達ですね、本当に。
どうですか、そのあの頃のやつが。正直言って、まあ、音楽の世界では結構今有名じゃないですか、まあ、それなりに、まあ、それなりにって僕は言っちゃいけないけどいや、要するにインストルメンタルバンドだから、しょっちゅうテレビに出たりなんかこうそういうんじゃないけど、もう知る人ぞ知る、中国なんかね、中国やそういうところでももう、ね、あの公演をする、
はい、
もうそれぐらいの昔の仲間はどうですか、お前なんか最近すごいなみたいなこと言うんですか。
いや全然言わないですよ。
国立高校の性格からすると
恥ずかしいんですけど、嬉しかったのが、なんかそのライブを見に来たその同期が、そのライブの僕がやってる演奏してる表情とかを見て、うん、まあ、ラグビー部で3年間その一緒に過ごしたわけじゃないですか、うん、だからあの時に見た以外の表情はなかったねっていうの、
あ、全部その時と同じ、
全部その時と同じだった、
ね、いいこと言いますね、またそいつが憎いですねそれもうコラムに書けそうなこといっぱい言ってくれますへー、でまあ音楽の世界でも活躍してるわけです、はい、その目っていうか、その最初のはどのあたりにあるんですか、はい、
最初の目、
第一歩というか、
語るべきことでもでもモテたかったんですよね本当に
もうで要するに高校の時ですか、もうその
そうですね、中学の時、高校の時で、それこそあのそのラグビー部の同期と一緒にフォークデュオを、うん、やってました。
片側の人間はポジションどこですか。
あのスクラムハーフです。
あ、へ、あ
のスクラムハーフで、フッカーでよく2人で個人練習したんですけど、その練習が終わった後に2人でギターの練習とかして、
要するに国立高校の校庭で、
校庭です、
校庭でね、確かに 9番と2番って一緒によく練習するんですね、はい、こうスクラムのボールイン合わせたり、
あ、そうです、は
い、でその練習をこう残ってやって、はい、さらに残ってギターを弾くんです。
そうですね、
いいですね、フォークデュオ。恥ずかしくなかったら何を歌ってたんですか。
いやちょっと恥ずかしいな。でもあの当時のあの流行ってたあのユズとか。
ああ、やっぱりそうですか。あれユズのどっちかラグビーですよね。
あ、そうです、あの声が高い方の岩沢さんっていう方、ラグビース
クラムハーフだったって。
あ、そうです、首太いんですよ。
あ、そう。もうね、ラグビーやってたと、おお、ラグビーかって、僕らみんなラグビーやってたらしいですと、おお、仲間じゃんって。へー、でいわばプロになる、そこにはこう段階があるじゃないですか、はい、そのあたりはどうなんですか。
そうですね、今でこそあの CD 出してあのお客さんもそれなりに来てくださ、うん、れましたけど、あの感覚的には、うん、本当恥ずかしい話、あまりプロになったという感じがなくてですね、うん、これいろんなところでも言ってるんですけど、本当にラグビー部と一緒なんですよね、うん、部活なんですよ。
あ、なるほどなるほど。
その音楽活動っていうのは普段はその仕事をして、はいはい、あの放課後みんなでその練習するっていうみたいなことと全く同じテンションで、
うん、勤めがあって、はい、まあ、そうバンドしてると。
あ、そう、そうですね、
だけど相当な、私この出版社のなんかラグビーの話してて、国立高校にこういうやついるんですよって、トコノマっていうバンド、え、トコノマってもうすごい反応
本当ですか。
そっちで尊敬されるし、別に僕は教えたわけじゃないんだけど、ラグビーを、え、トコノマの石橋。でも それぐらいなんだなと思いましたで、まあ今度、まあ、多摩美術大学に進む、
はい、
でこの進路は、でここはどういう考え方というか。
もともと絵とかその音楽がやっぱりすごい好きだったので、うんうん、ちょうど高3で引退したのが11月ぐらいだったんですよね、うん、忘れもしない11月8日、本郷高校にボロ負けして、
つまり3年の秋まで残った、
3年の秋まで、はい、うん、なんですけど、でそれで全くですね進路のことを考えていませんね、うんうん、クラスでも40人いたら成績が39番目ぐらい感じだったんですけど、まあ、それであのなんとなくあの現役の時は普通の一般大学受けたんですけど、うん、まあ、そこでですねちょうどその国高でもう一人絵が好きなやつがいて、うん、そいつがその美大を受けるって話をして、もう一日中絵を描いてるだけで褒められるっていう話を聞いてですね、あ、俺はこっちしかないなと思って、うん、美術大学に進むことを決めました。あとはあれですね、新入生あの勧誘のちょっと今日は持ってこれなかったんですけど、パンフレットをですね、
僕一度見たことあるんですけど、すごいですよね、うん、ろうそくで
漫画を描いたんですね、あのいかにそのラグビーが素晴らしいかっていうのを描いたんですけど、あれが結構あの自分の中で大きかったかもしれないですね。自分のこういうスキルがチームのためというか、一応社会のためにも活用できるんだなっていうのを、なんとなくやっぱ気づけたので。
それはね、私も一度見たことあるんですけど、はい、いわゆる一枚の絵じゃないんですね、コマでこうちゃんとストーリーになっていて、はい、
もう全然授業聞かないで作ってました。
その時の集中力あるタイプでしょ。
そうですね、
もう分かります。で要するにまあ浪人をして、そこで本格的に絵の勉強を、はい、絵の勉強って言っていいんですかね、まあ、美大に入るための。
そうですね、デザイン絵の勉強を、うん、はい、始めた、
それこれ初歩的な質問なんですけど、美大の試験ってでも英語国語あるんでしょ。
あの意外とですね、半々ぐらいなんですね、あの重さで言うと半分美術半分勉強ぐらいな感じでした。
絵がめちゃくちゃ下手くそだけどすごい勉強できるやつで受かるんですかね。
受かるんです。
受かるんですか。
受かるんです。入ったと苦労しますけど。そうなんですよ。
で、まあ、多摩美に入ると、はい、で何学科ってんですか。それよく知らないんですけど、
私はあの一番モテそうな学科ということで、はい、グラフィックデザイン学科に入りました。
あのモテる話後で聞くことがあったけど、今この際聞くけど、あの国立高校フォークデュアの成果はモテる成果はあったんでしょうか。
あんまりなかったですね。
で、グラフィック、
はい、グラフィックデザイン、はい、
まあ、今の仕事にこう直接つながって、
そうですね、はい、
でそこで懲りもせずラグビー部に入るわけですよね。
そうなんですよね。そもそも美大にラグビー部があるってことを全然、うん、あの知らなかったんですけども入学式でですね、この一応スーツを着て学長の話をこの体育館で聞いてるんですけれども、うん、そこにですねヘッドキャップをかぶってボロボロの先輩がラグビージャージでですね、こう学長が話したのにもグワッと入ってきて、うん、もうあの面が割れてるんですよね。学生課からその経験者を入
手して、これはラグビー部だと、
ラグビー部でもそのあの学長が話してる中でこのスーツ姿の新入生にですね、ちょっと今から部室来ないかって言われて、もう中座して部室に連行されまして、そのまんま出し崩しに入ってしまいました。
アーティストにあるまじき強引な。 知られざる美大ラグビーの世界と、はい、床の間については後でもう一度伺うとして、一旦床の間ギタリスト石橋幸太郎さんから、
床の間最新アルバムビスタ、
今回このビスタというアルバム、はい、語ってほしいんですけど、
まあ、ビスタっていうタイトルなんですけれども、うん、まあ、ちょうどこのコロナがざわざわしだす直前にレコーディングを終えまして、うん、はいはい、タイトルを決めるとか音源のミックスをやるっていうのはまさにコロナで皆さんが自粛してる中で、うん、オンラインでやったんですけれども、うん、閉塞感じゃないですけども、うん、少しこの気持ち的にもいろんな、まあ、音楽が少し不利な立場に立たされたりとかもやっとしたことになってたので、なんかそういうことに対するカウンターでちょっとビスタっていう、まあ、展望がいいとか開けてるとかそういう意味なんですけれども、うん、ちょっとそういうタイトルがいいんじゃないかということで、付けさせてもらいました。
音楽ってすごいですね。音楽ってすごい感動が絶対的なんですよねこう理屈がないっていうか、聞いていいなと思ったらもういい、うん、そうこれはすごい、はい、この話ちょっとまだ切りがない、はい、で、まあ、石橋幸太郎さん、床の間インストルメンタルのバンドですけれども、そのよくスクラム組んでた人がこんな繊細かつこう正確にギターを奏でられるなって私は思うんだけれども、その国立でフォークデュオ、まあ、いわば素朴なところからスタートして、はい、まあ、音楽の思考を含めてどう変化していったんですか。
フォークの次にですね、パンクにはまりまして、やっぱり、うん、若者らしいこの衝動に身を任せてパンクミュージックをすごい聴いてたんですけれども、
う
ん、
まあ、モテるの諦めたっていう面もある
そうですねそうですね。でもそれでやっぱり多摩美術大学に入って、うん、やっぱり音楽詳しい人すごいたくさんいたんですよね、うん、そういう人からいろんな音楽を聴かせてもらったりとか、実はラグビー部と並行して軽音楽部にも在籍してたので、はいはいはい、そっちの先輩からマジャズを教えてもらったりとか、
なるほどなるほど、
昔のモータウンとか、うん、はいはい、いろんな音楽をですね、テクノとか、うんうん、そういうのも聞かせてもらって、うん、そういうのを聞いてるうちに、あ、意外と僕がやりたいことには言葉は必要ないんだなっていうのがなんとなく、
あ、でインストルメンタルの方に、まあ、言葉です、詩で、詩ですか。
そうですね、詩がなくても僕がやりたいことは表現できるなと思ったので、うんうん、床の間を組む時も、もう最初からインストバンド前提で、うんうん、そういうのを組みたいなと思って、うん、でやったところです。
タマビの知られざる美大の世界ですけど、このラグビー部は、はい、つまりギターを弾きながらもやってるわけでしょ、スクラム組んで、ね、おかしな練習と、はい、おかしな練習、この世界をちょっと語ってほしいですけど、私も美大ラグビー部を深く知らないんですよ、世界を。
ですね、そもそも世間一般的にもやっぱり美大生って、まあ、ちょっとはみ出し者が集まる、うん、本当面白いやつがいっぱいいて、ヤンキー上がりの絵がすごい上手いやつとか、うん、変わったやつがやっぱりいっぱいいたんですけど、うん、その中でもさらにはみ出してる人がラグビー部に集まってきたっていう感じがありましてですね、うん、練習は意外とちゃんとやってたんですけど、うん、練習前にですね、チューハイを飲んでからそのランパスしてみようとか、
してみようと思うんですね。
そうですね。やったらどうなるんだろうと。みんなバッタバタ倒れていくんですけど。いい
美大ですから、治外法権のファンタジーの世界です。
ファンタジーの世界ですね。はい。そうですね。あと練習以外だと、うん、春休みに先輩が急に家に来て。ちょっと作品の搬出搬入を手伝ってくれって言われて、はい、夜中に先輩が来て、はい、それで、あ、いいですよって言ってこうパジャマも出て行って、そのまま拉致されて四国に1週間半、旅行に連れてかれるとかずっとパジャマで。
いいですね、
いい先輩でした。
面白いですね。
なんで四国に行ったかっていうと、前に僕がそのうどんが好きだって言ったから、うどん食べさせてあげたいっていう先輩のですね、過剰な愛が妄想して
面白 い, いやでもそういうのって、その時一瞬ちょっと迷惑だと思っても、こう歳月を経ると単なる自慢話ですよまあいい思い出だし
そうですね
振り返る微笑みっていう、
はい、そうですね。ちょっと 今となっても本当いい経験させてもらったなっ、
パジャマでね、はい、ですね。
全部おごりだから文句言えないんですよね。
後輩をパジャマで連れて行きたかったんでしょうね。パジャマの後輩を遠くまで連れて行ってうどんを食べさせたかった、その衝動をのままにこう生きて。
そうですね、
いいですね。
そういう方が、
やっぱりライバルは例えばムサビとか東京芸大とか、美大リーグってあるんですよね、日芸とか、
はい、やっぱり美大リーグもまあこれまた変わった人が集まったところでですね、意外と試合はちゃんとやってましたね。
あ、はい、僕どこだっけな、日芸のやつか、美大リーグのジャージってみんなすごいおしゃれそうだなって、いやそうでもないんだ
よ。そうですね
意外と普通なんですよ、
ね、意外と普通なんです 取り立てそのデザイン性に優れてるわけでもない、はい、そうなんですよ。
まあ、でそこから就職はその広告代理店系のアートディレクターつまりグラフィックデザインを生かすところに入る、はい、でそこの研修か何かでこの音楽の仲間に会うの。
そうですね、あの最初に研修でその名刺の交換とかをそのやるお辞儀の角度とか、グループで、知り合ったメンバーが、ちょうど楽器がまあそれぞれできて、うん、まあ、ちょっとバンドでもやってみないかっていう、うん、まあ、気があったんでしょうね、
はい、だからまあ半ば偶然あったような研修で本当にあったわけですね。
そうです、本当はあの巡り合わせと言いますかね、そういう、
西川隆太郎さん、夜光玲さん、はい、清水幸也さん、
はい、
で2008年に床の間を結成する。床の間、そのバンドの名前は由来は何ですか。
由来由来が全くないので、うん、ちょっと聞かれると毎回困っちゃうんですけどまあ今となってはインストバンドなので、うん、あまり言葉の壁があのないのが幸いして、はい、あの世界中でいろんな方が聞いてくださるってところなんで、うん、まあ、そこで何かこう床の間っていうその和風な名前で、
はい、
うん、まあ、日本家屋の中のその床の間が本当に意味するものっていうところと、うん、僕らの意図してる音楽っていうところが、うんうん、なんか合致するところもあるのかなとは。
これ確かに世界中の人がこう発音しやすそうな、
ね、あ、そうですね、
こう、そういう意味でこう非常に普遍的な響きですよね、床、はい、の間って。だからそういう意味ではすごい優れてる
思いますね。はい、
でこの、まあ、今最近の話題ではそのコロナのこの、まあ、いわゆる自粛期間中の星野源が、
はい、
うちで踊ろうって話題になった、はい、伴奏やコーラスダンスを重ねてくれっていう、まあ、はい、それにまあ参加した。
そうですね、うん、あの乗っからせていただきました、う
ん、反響は。
反響はですね、あの人生で一番反響がありました
本当ですか。
やっぱり星野源さんの力すごい、思いましたね。
ちょっとどうでしょう、やってみて。こう
最初はすごい恥ずかしくて、うん、いやちょっとこれ乗っかなどうかなと思ったんですけど、うん、もう私のですね、あの奥さんが、
はい、
もう迷ってる暇ないから今すぐやれと。
ああ、いいですね。
言われまして、
敏腕マネージャーになれそうな
やってよかったですね。
ああ、はい、そうですか。
本当に、
まあ、やっぱり多くの人に知ってもらえたっていう。
そうですね、
まあ、で知ってる人もまた、
はい、
喜んだでしょ。
こう喜んでくれましたね、本当にやって皆さんが喜んでくださったのが本当に嬉しかったですね、まあ、ちょうどそのライブがもうバンバン飛んで、なかなか音楽が不要不急とされて、
うん
うん、まあ、逆に不要不急のものが僕は一番大事だなって気づいたんですけども、
まさにそうですよね、
はい、うんうん、なんかそういう時にちょっとでも意味があることができたのかなと。
音楽のない世界っていうのは本当に言葉以上に考えられない気がするんだ、僕はなんとなく、
あ、
なんとなくそう思いますね、
うん、
私ちょっとあの星野源に思い出があって、
はい、
私は星野源に焼き鳥をおごった男なん
ですよ。それはすごい話
です。これこそあの今となっては自慢話っていうこれ2006年の出来事ですよ、はい、2006年阿佐ヶ谷にね、ある偏屈な主人がやる焼き鳥があって、はい、まあ、実は私の家のすぐそばなんですね、
はい、
で私の友人の大崎明っていう映画監督が、はい、第1回の監督作品キャッチボール屋っていう映画を撮って、
はい、
でその音楽にその当時星野源がね、いた、はい、酒ロックという、ね、まあ、バンドを起用して、
はい、
で彼らをこう焼き鳥バンドのメンバーは焼き鳥をおごるから来てくださいって、まあ、要するにあの払いを加勢してくれって言うんですけど映画監督があのね、あのあんまりリッチな人いないんで、で私はそこ駆けつけてて、でもやっぱり星野源面白かったですね。こう、
あ、
みんな面白かったけど、みんな高校時代の話してましたけど、
はい、
それこそさっきみたいな高校時代にいかにアホだ我々だったかっていうの話をしてたけど、この人面白いなって思った記憶ありますね。
ああ、そうですか。
で、あの、非常に安くて美味しい焼き鳥屋なんで、偏屈な分、ここは俺が払うって言って。大したことないんですけど。今となっては、その、でもあの時からね、知る人ぞ知る存在でしたけど、酒ロック。
そうですね、うん。本当にあの、素晴らしい方だと思います、本当に。
で、その焼き鳥屋の主人っていうのが、かつて新潟工業高校のスタンドオフだった人。
ここまた。
すごいですよ、これ。でね、新聞配達少年だった時に東京に出てきて、1971年の有名なイングランド・ジャパン6対3の試合があって、はい、夕刊を配り終わったともういても立ってもいられなくなって、
はい、
自分の身まで自転車を漕いで行って、もう満員札止めなんですけど、裏側のバックスタンドの向こうに昔こう金網があったんですね、はい、そこによじ登って、
最高ですね、
で一番上のところにこう足を挟むようにこう体をよじって、はい、転落したら危ないと思うんですけどねそれで見たっていうね、
いや最高な話、
もういい話なんですよね。でもう美味しいんだけど、その店はね、あのちょっとこう変わってて、でこうハエ取り紙があって僕はあの阿佐ヶ谷で東京の中央線沿線でこのハエ取り紙は女の子女性の客は来ないぞと思ったけど言えず本人気にせずいつも過ぎてたんですけどね。で僕はすごい心配になって、 奥さんは働いてるんですかって言ったら、うん、公務員って言って一度安心したっていう関係ない話でした、その尾崎明監督とは僕が学生の時に、はい、辰村仁さんっていう有名なドキュメンタリー作家について、はい、まだ二十歳ぐらいで助手で僕らの早稲田大学のドキュメンタリーを撮りに来てた。
へ
で10代で一番下っ端だからこう撮影終わったと掃除したり、
はい、
で大体同世代だしなんかこいつと友達にならなきゃいけないって私はなんかすごい思ってで少し知り合いになってそして私がスポーツ新聞にも就職した後に、
はい、
中央線やっぱ沿線のに降りたら仕事で駅前の銀行から非常に失望した顔の大崎明が出てきて、あ、これは残高がない時の顔は私も経験があるんで分かって、後で聞いたら200何十円しかなかったっつって。で、その時またこう、連絡先を交換して、まあそういう縁でね、今でも付き合いがあるんですけど、ちょっと話が逸れちゃいましたね。で、まあ今、仕事とその音楽活動、やっぱりバランスはこう、うまく取れてる感じですか？そうですね
、うん、今は本当にバンド活動がちょっとコロナでなかなかストップしちゃってるので、うん、今は結構余裕持って、
うん
うん、やれてますね。なかなか去年まではその中国ツアーとかが入ってくると、
う
ん、なかなか殺人的なスケジュールで、
そうでしょうね、
はい、
でもやっぱり中国の人、中国どこでやった？
中国の北京と上海ですね。僕初めて行ったんですけど、中国
でやっぱりそのいわゆるこう客層っていうのは若い
んですよね、うん、すごい若い、
うん、
綺麗な女の子が多くて嬉しかったですね
いいですね。
やっぱ日本が好きな人がやっぱり一定数中国にも、うん、いらっしゃるみたいで、うん、日本語の T シャツとか、うん、日本のアニメとか、
うん、
着てる人とかが結構いましたね。
単純に考えると日本の10倍人口がいるんで、
はい、
変わった人も10倍いるんですよ。
そうなんですよ、ね、
素晴らしい人ももういろんな人が全部10倍いると思ってればいいんですよ
そうなんですよ。すごい一番嬉しかったのがやっぱ中国のそのライブ会場って結構公安の警察官がちゃんと来て、
はいはい、
入り口でこう見てるんですけど、はい、最終的にその警察官が一番踊ってたっていうの
はいい話ですね。
よかったですね。
今のはいろいろ今日ありましたけど真の自慢話です
恐縮です
で今こう活動とか、まあ、ちょっと大げさに言うと人生にそう国立高校で始めたラグビーっていうのは何かこう影響してる、は
い、でもなんかライブやってる時ってすごい試合してる時にものすごい似てるんですよね。
どういうことですかそれ。
むちゃくちゃエモーショナルでこうわーってなってるんですけど、うん、どこかやっぱすごい冷静な自分がいたりとかして、なんか生きてるって感じがやっぱすごいするんですよね。
要するに興奮しなきゃダメなところもあるだろうし、興奮しすぎちゃいけないみたいなところあるんですか、やっぱ。
そうですね。たまにその興奮しすぎてわーってこう、
うん、
真っ白になって演奏しちゃった日はお客さんから演奏が悪かったですっていう。
そうなんですか。
言われちゃう、うん、
自分では分かんないですかそれ。こう
分かんないですね。
あれは例えばギターが弾けるっていうのは簡単に考えるんですよ、
はい、
弾くだけだったら自転車に一回乗れたら乗れるようなところもあるでしょ、つまり、はい、それでも毎回絶対弾けると分かってる曲を演奏しても緊張するわけですよ。やっ
ぱり緊張しますね、
それはお客さんとの関係、
お客さんとの関係もそうですね、うん、その初めてやる場所だったらやっぱりちょっと、うん、やっぱ初めてその中国でやるときはすごい不安でしたし、
うん、
言葉の通じない人たちにどう響くんだろうっていうのが、うんうんでしたし、あとはやっぱりその毎回昔からこれ疑問に思ってたんですけど、うん、プロの音楽のやってる方って一生同じ曲ずっとやってるじゃないですか、
はいはい、
飽きねえのかなって思ってたんですよね、でそれが自分がいざそういう身になって、まあ、もう10年ぐらい同じ曲やってたりするんですけど、うん、飽きないんですよね、
うん、
やっぱりそのこうチャカッとギターを弾く瞬間でも、うん、その解像度がやっぱりどんどん細かくなっていくので、
うん
まあ、やっぱりやればやるほどもうちょっとできるんじゃないかって、この曲がもうちょっとよくなるんじゃないかってずっと思ってやってるかもしれないですね、
うん、音楽をすることで絵が変わることもあるんですか、
はい、ありますね。
それはどういう。
ありますね。それは特にその広告デザインにおいては、うん、やっぱりそのクライアントありきというか、基本的に頼まれ仕事なので、うん、そこに対してその自分の感覚でどう答えるかっていうところなんですけど、音楽に関して言えばもう本当自分の中から湧いてくるものでしかないわけですよね、
うん、
だからそういうクライアントさんの仕事なんだけれども、その自分の中から湧き上がってるところとうまくそのバランスを取るって言ったらちょっとつまんないかもしれないですけど、
うん、
なんかそういう自分の感覚を信じていいんだなっていう気持ちにはなってきてるかもしれないです、うん、
ああ、なるほどなるほど、
はい、
ラグビー選手としてはどっちかというと闘志があるタイプですか、激しいタイプですか。
いや
モテたいっていうのは分かってますけど、それは前提です。
いやでも本当 当にこう獣みたいにはなれなかったですね、はい、やっぱどっかちょっと理性が残ってるタイプでしたね。
スクラムは得意だと。
スクラムはあの体格がこうやっぱり良くなかったので、あのずるいことばっか考えてました。
得意技は
得意技はあのこの首と肩の肩甲骨で相手をギュッて挟んで痛い痛いって言わせるの
が痩せたフッカー特有の、
はい、そうですね。もうそれもあの早稲田の先輩に教わったんですけど、やっぱ体重でこうグッと来られると恐れちゃうんで、もう組んだ時に痛いって思わせるのが一番大事だったかもしれないですね。
ちょっと早稲田ラグビーの真実も今明かされた。でこれから今このいわゆる感染状況によって音楽活動もあるでしょうけど、しかし音楽は知らないし曲も、はい、これ永遠に残るんですね。床の間の楽曲っていうのは永遠に残るわけです。これすごいんですよね。あと、スローイングは正確な方だったんですか？
あのですね、これ、あの自慢なんですけど、スローイングは上手かったです。
ああ、やっぱりそれ何かギターと関係が。
関係あるんですかね。
あれ、度胸がないとダメでしょ、でも度胸がないとね。
あ、思い切りそうですね。
そうね、はい。仲間を信じてこう投げないと。
はい。スローイングいっぱい練習してました、ね。
ああ、なるほど、はい。最後になんかこう、例えば今後、はい、活動のお知らせというか伝えたいことありますか？
はい、床の間でその7月の頭にビスタというアルバムを出させていただいたんですけれども、それに伴って9月から全国を回るツアーを企画しておりまして、ちょっとまだ今コロナの状況でお客さんをどんだけ入れるのか、もしくは入れられないのか、配信するのかっていうのは今チームで揉んでるんですけれども、また皆さんにお会いできるように、まあ興味のある方はぜひチェックしていただければと思います。はい、
今日ゲスト東京都立国立高校多摩美術大学、まあ、フッカーフォワード、床の間のギタリスト、アートディレクター、石橋幸太郎さんにお越しいただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
今ここから始まってゆく、つながってゆく。
最初は日の当たらない存在だった。
私の夢
だけど今や世界が舞台となった。
一人じゃないあなたと輝き桜と。
リサイクルモア、ウィーキャン。西南商事はラグビー女子日本代表を応援しています。
ラグビーもしないで東大に行かれて官僚になられたらたまらねえ。まあこれ国立高校を率いたかつての渡部博監督がよくこう部員に葉っぱをかけるというんですかね、そういう時に使っていた言葉ですね。もう少しこうリスナーに淑女の方がおられなかったら紹介できる言葉もいくつかあるんですけれども、これは今日は控えるということにしていて、ちなみにこの渡部さんという人は国立高校の卒業生でありますけれども、どちらかというともともとはスポーツの人じゃなくて、まあ音楽の人ですね。ライブハウスマンダラの経営者、本当にマンダラといったらね、もう日本の音楽史にもう欠かすことのできない小屋、文化を発信した基地のようなところですね。それをまあ作り上げた人です。そしてまあマンダラクラブという草の根のクラブ、これはもうねライブハウスマンダラで朝まで飲んだくれてた、連中がなんかしたいな、退屈だなって言って、そのジーンズを丸めてボールの代わりにして道を隔てたところにあった吉祥寺の井の頭公園でパスをしたのが始まりという由緒あるクラブです。私もそこに一時期所属をしておりましたけれども、試合のたびに脳震盪で倒れるんでクラブの医師に引退を勧告されまして、それからまあコーチングの道に入ったということなんですけれども、まあこの言葉、ラグビーしないやつに東大に行かれて高級官僚になられちゃたまらないと、これはまあ国立高校がいわゆる進学校と言われてるまあところなんで、そこのラグビー部員に向ける、まあ、いわば内側の言葉、コーチングには内側の言葉ってあり得るんですね。例えばこの国立高校とまた雰囲気の違う学校、勉強は増えてかもしれないけど、ものすごいこう生き生きとして活力のあって人情に熱いような人間が集まってくる仮に高校があったら、そこにはそこの言葉があるわけですね。ちなみに私、都立秋川高校で全寮制の男子高校、もう今なくなってしまいましたけれども、私の同期のキャプテンはいつも男子校の全寮制ですから、あの女がレモン切るようなチームに負けるなって言ってましたけどもね、それ女子マネージャーをまあ非常に羨望を込めて羨望と嫉妬を込めた、それを怒りに転化するというまあキャプテンらしい言葉でしたけれども、この番組は放送後にはラジコのタイムフリー、それからポッドキャスト、そしてパラビでもお楽しみいただけます。さらに来週のこの時間再放送があります。次回は9月7日の放送です。藤島大でした。
藤島大の 楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。